みんなで
詰め放題。
時刻は9時21分に向かっています。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診、予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。今日は水曜日ですので、大菅義明さんスタジオにお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日の風がよく晴れてますね。
そうですね、昨日から暖かい日が続いていますが、
はい、
今日のゲストの方どうですかね。遠いんですが晴れてますかね。
ね、暖かい地方の方ですよね。
そうです。
その風から比べますと、
はい、南の方に行きますね。
はい、
ご紹介いたします。
はい、
今日はリレーフォーライフジャパン高知から山地ひろみさんゲストにお迎えしております。失礼しました、電話でおつなぎしております。
山地さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。
高知なんですけど、
はい、
ちょっとね雲が出てるんですけど、
はい、
昨日もすごく暖かくて、日中はちょっと車の窓開けて走りたいなっていう感じでした。
そんなに暖かかった、
はい、
実は愛知県の方は、
はい、
昨日も10度いったかいかないかぐらいの、
あ、
うん、確か感じだったので。
そうですね、はい、10度、今日も最高気温が9度なので、
はいはい、だいぶ違いますね。
はい、やっぱりちょっと、
はい、
高知はあったかいです。
いいな、はい、また高知というと食べ物も美味しいですしね。
はい、そうなんですよ。なのでリレーフォーライフの時期、まあ、高知では、
はい、
グランドで、その開催場で、カツオのたたきの実演をして、
食
べていただくっていうのも、ここ何年か、チーム参加の方がやってくださってます。
あ、そうなんですか。
もう、はい、高知ならではの、チームの出し物になってますね。
はい、そうです。
ね、そんなリレーフォーライフジャパン高知なんですが、
はい、
開催から何回、今年で数えたんですかね、今回で。
今年で10回目になります。はい、なので、
はい、
2008年から開催しております。
2008年から開催されて、
はいはい、
そうなりますと、まあ、2016年度が9回目ということですね。
そうです
。で今度が10回目。
そうです、そうです、はい、
あ、アニバーサリーですね、
はい、
10周年を迎えると、
ね、
はい、そうです。今年だから、うん、実行委員 のメインの方たちは、
はい、
記念の会だからねってちょっと力が入ると思います。
そうですよね、
はい、
まあ、昨年度というか2016年度はそのリレーフォーライフジャパンとして10周年でしたが、
そうですね、
はい、まあ、同じように、2017年度には、高知のリレーが10周年ということで、じゃあまた皆さん盛り上がって、
はい、はい、そうです ね今からその記念のイベントどうするかいうのをもう実行委員の方の中には考えてくださってる方も多いでます。
きっとワクワクしてるんでしょうね、それ考えること次第で、
はい、
もう17年度の開催っていうのはある程度日にちとか決まっているんですか。
ね、大体、うん、高知では3月の時点で、
はい、
ちょっと拡大 の事務局会議を開いて、で実行委員会が立ち上がるのは4月なんですけど、
なるほど、
まあ、反省会の段階で、
はい、
大体いつ頃とか開催場所の話とかは出ますので、
はい、
まあ、それを3月の時点で決める。
あ、まあ、10
月開催はほぼ間違いないと思いますが、
はい、
今からです。
なるほど、わかりました、はい、じゃあ多分皆さんこう本当に先ほども申し上げましたが、10周年に向けてワクワクドキドキで、はい、いろんなこう知恵をアイデアを、
はい、
出されるんですね、これからね。
そうですね。はい。それも、まあ、一つの楽しみですね。
そうですね。
はい。
そんな、コーチのリレーで、山地さんは、もう、1年目から。
いや、それがですね、
はい。
1年目は、開催してるのを、そばで見てただけという感じで。
なるほど。
まあ、リレーフォーライフがどんなイベントか、もう全然わからなくて、はい、いう状態だったんですが、実は、2年目の時に、いきなり、実行委員に誘われまして、
はい。
でリレーフォーライフがどんなイベントかっていうのも正直本当に知らなくって、はい、まあ、実行委員会に加わってみんなで話をして、その2年目ですのでまだ高知のリレーフォーライフも試行錯誤の段階だったんですけども、そのいろんなことを決めていく中で、ああ、リレーってこんなイベントなんだっていうのを、まあ、肌身で感じて、まあ、みんなと一緒にその2回目を開催するようになったんですけども、
はい、
実は私がどうしてこれだけリレーに深く関わったかっていうと、
はい、
私は1993年からがん患者だったんですけども、もうずっと自分ががん患者だっていうことを、
はい、
本当に身近な人以外にはよう伝えることができない、
うん、
もう、がん患者だっていう偏見も嫌だったし、差別されることも嫌だったし、あの人がんね、かわいそうにねって言われるのも嫌だったので、
はい、
もう自分で自分からがんのことをよう話ししなかったんですけども、このリレーフォーライフに関わることによって、
はい、
2回目の実行委員会でみんなでいろんな作業をする中で、たまたま一緒に作業してくださってた方が自分の息子さんが白血病だったんですね、
はい、
でその方がもう、私その方とあんまり面識なかったんですけども、自分の息子が白血病でねっていう話をしてくださったんですよ。でその話の後に、ところであなたはって、どうして関わってるのっていう感じで話を聞いてくださったんですね、
はい、
でその時私は自分が初めてがん患者だっていうことを、面識のない方に自分の口から伝えることができた、そのことによって自分の今までの心の中の呪縛が解き放たれた、
はい、
こんなに気持ちが、自分からがんだって伝えることによってこんなに気持ちが解放されるんだっていうことが、もう肌身を持って体験できて、でそれから自分ががん患者だっていうことをどこの場所でもきちっとこう伝えることができるようになった。だからこのイベントは私自身が患者であるということの呪縛から解き放ってくれた、
はい、
すごく大事なイベントになりました。
そうなんですよね、はい、こう言えないことがあるっていうこと自体が大変こうなんかプレッシャーになるんですよね。
そうです
ね。いや、僕もまあ別のことでそういったことが以前にはあって、病気のことで、
はい、
ただそれが嫌だったんで、がんになった時に、まあ、ちょっと仕事の都合もあって、
はい、
手術で休むっていうことになってたんで、
はい、
それで、まあ、会社にもでお客さんにもご迷惑をおかけするんで、まあ、実はっていう話をしたことがあったんで、
はい、
まあそれまあ、オープンしたんですよ、要は。
はい、
はい、はい。なんで、その点では気が楽だったですけど、まだなかなかね、は
い。そうなんですよ。でもね、このイベントを通じて、悩んでるのは私だけじゃない。もう本当に今は二人に一人ががんになる世の中なので、もうやっぱりたくさん同じような思いをしてる方がいるっていうことも分かったし、
はい、
それからそういう仲間と一緒に、一つのイベントを作り上げていく。楽しさ、醍醐味みたいなのもこのイベントが味わわせてくれてるし、
うん、
だからすごく大事なイベントですね。
本当にリレーフォーライフに関わられる方それぞれのそのドラマがあって、はい、そのリレーに対する思いっていうのもやっぱりそれぞれあると思うんですね。
そうですね、
はい、でそんな中でもう高知ではもうこういった山地さんのようなね熱い方が見えるんで、ずっとずっとそのリレーも続いているし、
はい、
それに周りの方もやっぱり随分助けられてるんでしょうね。
そうですね。それがですね、嬉しいことに、
はい、
毎年こう実行委員の方が新しい方が増えてくるんですよね。
ああ、素晴らしい。
で今高知では、
はい、
まあ4月に組織を作り上げた時には大体30人ぐらいなんですけど、
はい、
10月の時点では40人ぐらいの実行委員のメンバーに増えてますので、毎年
すごいですね。
はい、なのであの、まあ、毎回皆さんお仕事があったりして全員が揃うっていうことはなかなか大変なんですけど、うん、それでもそれぐらいの方がよし両方やるぞ、みんなでやるぞっていう形であの実行委員に名乗りを上げてくださるっていうのがすごく嬉しいですね。
それはやっぱりあの、はい、山地さんのお人柄存在そういったものもねやっぱりあの当然ですがすごく
大きく、いやいやいや、 やっぱりねこれはね、うん、みんなの力です。
あ、なるほどね、はい、あのその実行委員、まあ、30名から40名お見えになるということなんですが、はい、まあ、サバイバーの方は他にもお見えになるんですか。
はい、はい、あの、5人か6人ぐらいおります。あの、うん、私と一緒にイベント担当やってくださってる方もサバイバーですし、はい、それから私のご近所で去年から一緒に実行委員やらせてって言ってくださった方もサバイバーの方ですし、
はい、
だからそういう形であのサバイバーの方で一緒にっていうやってくださる中心メンバーが何人かいるのでとっても心強いです。
本当に心強いですね、
はい、
でまた楽しいんでしょうね。
楽しいです。それとですね、うん、あの私、まあ、地元で何年か前からピアサポート虹の会っていう患者会の、はい、そんなにたくさんメンバーいないんですけど会作ってるんですけども、そのメンバー全員が何らかで役割を担ってくれて、うん、あの会をそのリレー法を盛り上げるためにいろんなこう手立てを一緒に考えてくれるっていうのがまた大きな力ですね。
一つのことに向かってね、
はい、
多くの人とそうやって同じ方向を向いてその活動できるっていうのは本当に楽しい、嬉しい。
そうですね。
で、はい、本当に励みになりますし、
はい、
でそんな励みになるって言ってた実はその別の地区の仲間からですね、
はい、
山地さん宛てに今日メッセージが届いてるんですよ。
嬉しいです。
ちょっと
はい、ご紹介しますね。
はい。
では、お名前なんですが、楠田サザエ改め広島の上沼恵美子さんからいただきます。わ、はい、かりましたか、
はい、
読みますね。皆様、おはようございます。山地さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
今日はお話が聞けて元気をいただきました。これからもリレーフォーライフジャパンコーチのヒロインとして頑張ってくださいね。またお会いできる日を楽しみにしていますといただきました。
はい、ありがとうございます、
ね、いつから楠田サザエからや上沼恵美子
さんになったでしょうね。
まあいいか。本当に元気な方ですもんね、時森さん。
はい、そうですね。はい。
はい。メッセージありがとうございます。こうやってやっぱり、ご自分の地元以外でも、
はい、
このリレーでね、出会った方っていうのが、やはり気にかけていただけてますし、
はい。
もう山地さん、僕も本当に、いつもお会いできるのが東京で、
はい。
で、それもね、毎年っていう形じゃなくて、
そうですね。
そうなんですね。
私も、現在進行形でまだ治療しておりまして、
はい、
実はこの、27日からまた抗がん剤が始まって、
は
い、で、まあ、いつもリレーフォーライフのに標準合わせてその後に手術に してもらったりとかいう形で、
はい、
こうがんと向き合ってますので、
はい、
なかなか県外のリレーフォーに参加するっていうことが、
うん、
年に1回か2回しか叶わない状態なんですけども、まあ、それでも全国の仲間とつながっているっていう、こう気持ち、思いが、すごくやっぱり病気と向き合う上で励みになってます。
そうですよね。はい、本当にまだ数回しかお目にかかってないんですが、
はい、
東京の会議の時って本当にたくさんのね、
はい、
仲間が集まるんですけど、
はい、
その中でもなんて言うんだろう。実はちゃんと言葉を、今までたくさん交わしたことがないんですよ、山地さんと。
そうなんです。お顔は知ってるんですけど。
そうなんです。もうずっと前からお知り合いのような感じがするんですけれど、
はい、
違うんですね。
会場でですね、お見かけすると、はい、いつも優しい笑顔を向けていただけてて、はい、それがすごくやっぱり印象に残ってるんですね。
その優しい笑顔が優しい声と一緒に伝わってきます。
ありがとうございます。
もう本当にそうで、一度本当にゆっくりお話をしたかったなと思って、
はい、
実は今回もちょっとお声掛けをさせていただいたっていう次第でございまして、
ありがとうございます。
はい、
もうその優しいだけじゃなくって、その何かね、こうパワーも 伝わってくるんですよ、お顔拝見すると。
ありがとうございます。
いやいや、もう僕の場合は、まあ、あの長い顔なんで馬って言われてるんで、大体あの馬力って言われますけどねあのそういったものが伝わってくれれば嬉しいなとも思いますし、あとなんて言うんだろう、今四国の方でもね、何か所かが、はい、あのリレーフォーライフ開催されておりますが、
そうです、あの去年からですね、はい、あの香川県の高松でも始まりましたので、はい、四国では4県で、徳島が2か所でやってますので、四国で5か所で開催ですよね、はい、
そうですね、4県で5か所ですね、
はい、そうです、4県で5か所になりました、
ね、で、はい、でそれぞれのリレーがこう個性を出してやってみえて、 そんな中で四国では一番歴史があるんですかね、高知は。
愛媛と同じ。
一緒ですか。
はい。
そうかそうか。愛媛の松山ですね。
はい、そうです、そうです。
あちらとじゃあ、回数は一緒ということで、はいはい、ずーっと重ねて見えます。あ、確か小松島も一緒かな。
あ、そうですね。小松島も一緒ですね。
だからね、はい、四国は、
2008年から、はい。
四国は、皆さん早くから取り組まれてるんですね。
はい。
それがもう、各地で、個性的なリレーをされて、
そうですね。で、まあ、高知のリレーの特徴は、はい、あの ルミナリエセレモニーの時に、まあ、ルミナリエの詩も読むんですけど、はい、それを毎年ちょっと少しずつアレンジするのと、その後にあのサバイバーの方からのお手紙であったり、うん、それからあのがんでご家族を亡くした方からのこうお手紙だったりっていうのを必ずこう代読して読むことにしてるんです。で、まあ、がんで戦った方の思いとか、今戦ってる方の思いとか、そういうメッセージを皆さんで共有して、そのルミナリエのあの死の後に同じ思いを抱きながらがんと立ち向かうっていうのが、まあ、高知の特徴になってます。
その場面は大変感動的で。
そうです、そうです、
ですよね。
もう皆さんあの大半の方は涙ですね、うん、はい、
感動もしますし、はい、あと力を与えていただける、そういったシーンになってるんだろうなっていうのが、はい、もう想像がつきますね。
はい、
まあ、一回行ってみたい。もうね、実はあのこのコーナーであの全国のもう皆さんにゲストでご出演いただいてるんですが、もうお話を聞くと、はい、もう、はい、全部行きたくなるんですよ。
行きたくなりますね。
ま
あ、あのリレーそれぞれ特徴がありますもんね、はい、各地でね、うん、
それとそのまた思いも伝わってくるんですよね。
そうですね、はい、
はい、お話しいただける方の思い、あと一緒にね、その地区でリレーフォーライフを開催していただけてる、お手伝いしていただけてる方たちの思い、
はい、
あと参加者としてリレーに携わっていただいている方の思いっていうのが、はい、今日は山地さんのお話でもやっぱりこう伝わってきますし、そうなると行きたいと。
はい、ぜひおいでてください。はい、
これが
ね。畑でお待ちしてます。
いや、実はあの、私事で大変恐縮なんですが、はい、あの、妻方の親戚が室戸にいるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。ですので、何年か前に車で行ったこともあるんですが、
はい、
また室戸から高知また遠いんですよね。
そうですね、2時間ぐらいかかりますかね。
そうなんですよね、はい、もう海岸線が高知県長いですから。
1時間ぐらいですかね、はい、ね、そうなんですよ。でも海岸線綺麗ですよ。
あ、綺麗だろうなと思いますし、はい、徳島からその室戸に抜ける間でも十分綺麗でしたので。
そうですね、はい、
はい、ですのでね、またね、行ってみたいな、
はい、ぜひおいでてください
どうしよう、リレーフォーライフ貧乏になるなこれきっと。
はい、
ね、参加するとなると、多少仕事のこともね。
そうですね、
まあ、私らも、はい、あの土日も働いてる時あるんで。
ああ、なるほど。
なんですけど、まあまあ優先順位とすると本当はリレーなんですけどね。
言っちゃった
言っちゃいましたけど、はい、はい、なんでまたちょっと機会がありましたらね、
はい、
またお顔拝見しに、
はい、コーチのリレーに
参加しに行きたいなと思いますので、はい、本当もっともっとお話をお聞きしたいんですが、ちょっと時間の関係でですね、はい、山地さんから今ラジオを聞いていただけてる方たちに何かこう最後に一言メッセージいただけたらと思います。
はい、はい、高知でのリレー法は、まあ、今年も10月開催なんですけども、ぜひ 岡崎の方もこのラジオを聞いて高知に遊びがてら行ってみたいなっていう方がおいでましたら大歓迎です。おいででください。あのリレホのホームページに日程出ますのでよろしくお願いいたします。
わかりました。あの実はあの愛知県で、
はい、
まあ愛知県の中でも尾張と三河と分かれるんですが、はい、三河もですねあの四国とか九州とか東北の方が多いんですよ。
あ、なるほど。
はい。ですので私の周りでもあの四国出身の方っていうのはやっぱりたくさんお見えになるんで、
はい、
あのわー懐かしいって多分 ね思っていただけた方見えると思います。そんな方があのご自身のね、
はい、
知り合いの方高知でもこんなリレーフォーライフ頑張ってやってるからちょっと行ってみてよとかね言っていただけるといいですね。
はい、そうです、はい、嬉しいです。
わかりました。あの今日は山地さんお忙しいとこありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またあのお会いできるの楽しみにしてます、
はい、私も楽しみに再会できるのを楽しみにしています。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
今日はリレーフォーライフジャパンコーチから山地ひろみさんとお電話をつなぎしました。そしてスタジオにはリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大塚義明さんをスタジオにお迎えいたしました。以上みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。